こんにちは、袴田真由子です。さあ、今回は今年度最後の放送なんですけれども、新型コロナウイルスの影響でみんなに集まってもらうことができませんでした。そこで島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんに電話でコメントをもらいました。さあ、今回のお仕事現場は島田ガス株式会社です。創業は1957年、現在は静岡ガスグループに所属しています。都市ガスとプロパンガス事業を行っている会社で、従業員数は26名、男性22名、女性4名、営業、総務、工事などを担当する同管の3つのグループがあります。今回は総務グループの皆さんからお話を伺いました。主に質問に答えていただいたのは鶴木さんです。ではまずはその時の様子を聞いていただきましょう。
都市ガスを使っている家庭とプロパンガスを使っている家庭ってどのような違いがあるんですか？
もう完全に基本的には都市ガスの配管、都市ガスのガス管が行ってない地域のお客様がプロパンガス、はい、災害とかをどうしても考えてプロパンガスの方が地面を通ってない分、その場に置いてあるので、その場で供給で、使えるっていう意味でプロパンガスを選択されるお客さんもいらっしゃるにはいらっしゃるんですけど、基本的には都市ガスにの管が行ってるところのお客様に関しては、都市ガスをご利用いただいているという形ですかね。
ありがとうございます。はい、
都市ガスとプロパン比べると、難しい話にはなってしまうんですけれども、カロリーっていうのが違ってですね、同じ機械で都市ガスとプロパンを燃やすと燃焼の仕方、燃え方が全然違うんですよね。なんでどちらのガスを使ってるかっていうので、しっかりとした器具を選ばないと、事故になっちゃう。都市ガスの方が基本的には軽いです。なんでもし都市ガスが空気中に出ちゃった場合は上の方に行きます。室内の上の方に溜まります。でプロパンガスの方は空気より重いので下に溜まります。一番簡単な特徴はその点ですかね。
災害対策にもすごく力を入れられてると思ったんですが、島田ガスさんでは具体的にどのようなことを行っていますか？
島田ガスの、防災対策ですね、こちらの方なんですけれども、やっぱりガス管って皆さんイメージどのようなものですかね。鉄の管をイメージしますかね。で今ガス管っていうのはですね、ポリエチレン管っていうガス管使っております。ポリエチレン管っていうのは、黄色いパイプなんですけれども、すごい伸縮が良くてですね、こちらの方震度5とか6、阪神淡路大震災の時でも無傷だったって言われているそういった管なんで、地震で縦揺れを起こしてもその管が伸縮を起こしてガス管が折れたりしないとか、ガス漏れを起こさない、そういった管があるんですけれども、それに今順次島田ガスの都市ガスで行っているところですね、そこのところは入れ替えの方を進めて防災対策ということで行わさせていただいています。
都市ガスを供給されていたり、こう会社が供給できなかったら、その供給されているお家が生活できなくなったりってすると思うんですけど、そういう生活にすごく密着している会社だからこその特徴だとかはありますか？
そうですね、24時間本当ガスが出るような形でお客様のお宅に供給してますので、一番、今日聞いていただいた皆さんも多分そうだと思うんですが、ガスって一番最初に思い浮かんじゃうのが危ないとか、そういったイメージだと思うんですよ。なので島田ガスっていう会社もですね、安全っていうものを第一にしておりますので、何かあった時にすぐ出動できるように、必ず24時間365日必ず誰か会社におります。
24時間365日っていう話なんで、必ず夕方夜とか休みの日とかも必ず当番が出るんですね。そうすると普段の仕事は営業なんだけども、休みの日はその修理が出たら行くとか、大体会社の中では全部の仕事はできるような感じにはなってますんで、だからそういった意味ではね、たまたま今営業とかなってますけど、 まあ、基本的にはそのガスのことは一通りできるっていうのは最低でもやっぱり求められるとこかなっていうところですね。
この仕事でやりがいがあることは何ですか？
やりがいですか。そうですね、僕の性格にも合ってるのかもしれないですけど、やっぱりちょっと困難なものにぶち当たった時ですね、総務グループにいますので数字とかと格闘している時になんでこの数字になっちゃうんだろうとか、思った通りの数字が出てこない時にその数字の根拠理由っていうのが判明した時、そういった時にやっぱりこの仕事やっててよかったなとか、そういったのを思いますね。ちょっと僕営業職っていうのをまだ経験したことがないので、お客様のお宅に行って、まあ、ガス器具売れたとかそういった経験はないのであれなんですけれども、そういった総務では総務なりのやりがいっていうか、あとは営業職の方がこういうのやってほしいって言った時にそのサポートをして、その営業がうまくいった時、そういった時にああこういった仕事をやっててよかったなっていう、そういったのは思います。こんなこと言っていいのか分かんないですけど、学生のうちは正直遊んでいいかなと思ってます。社会人になれば本当に、まあ、いろんなこと学びますし、そういった面では高校生のうちは本当に、まあ、勉強大事だと思います。勉強、まあ、僕もやってこなかったんで何とも言えないんですけど、やっとけばよかったなって後悔することもやっぱりありますけれども、それ以上にやっぱり高校生活を楽しむっていうのが一番なのかなと僕個人的には思ってます。はい、なんで一生懸命勉強して遊んでください。はい。あ、そうですね、一番は友達作ってください。本当そうです。こういった僕たちガス会社ですけど、営業とか行くにしてもですね、知り合いがいないと始まらないので、本当一番大事なのは友達だと思います。知り合いたくさん作ることだと思います。はい、それがどの多分業種に行っても役に立ってくることかなと思いますので、お友達作ってください。はい、深くなくてもいいと思います。深くなくてもとりあえずお友達作ってください。はい、頑張ってください。
取材した時の様子をお聞きいただきました。それでは皆さんの感想をお聞きください。
島田高校1年の小山愛理です。その島田高校の空調もそのガスを実際に引いてるってことで、あ、冬はいつもお世話になってますっていうことをお伝えしました。それでお話の中で印象に残ったのはファンヒーターのことなんですけど、私は放送部なのでなるべく喉は大切にしたいので、どうしてもどうにか乾燥どうにかならないかなって思ってた時に、この島田ガスさんでこの都市ガスを使ったガスファンヒーターをおすすめしていただいて、加湿器とか必要なしに空気を温められるっていうのを教えていただいて、私それに感動してしまって、取材が終わった後も家でお母さんにガスファンヒーターがいいって言ったんですけど、まあ、なかなか変えることは難しかったんですけど、本当に今でも欲しいなって思うくらい心惹かれました。
島田工業高校2年、大畑のどかです。島田ガスさんでは都市ガスのガス管を実際に見せていただきました。で、都市ガスのガス管が実際に見たことがなかったのですごく興味深かったです。島田ガスさんはライフラインでもあるので、24時間365日誰かが在中していると聞きました。責任感がとてもいる仕事だと思いました。
島田商業高校2年の竹本小雪です。島田ガスさんに言った感想としては、365日24時間対応を行っていたり、他のガス会社さんの火災だとしても助けに行ったり、陰で島田市を守るヒーローみたいでとてもかっこいいと思いました。親会社である静岡ガスではエネリアで訪問、修理、リフォームなどお客様のことを考え、さまざまなサービスを行っていたり、他の企業様とも連携して保育園を行っていたり、会社一丸となって地域を盛り上げていると感じました。
金谷高校3年の平方慎之介です。島田ガスを取材してみて、僕はやっぱり 島田ガスさんのサービスの体制についてやっぱすごいなって思ったんですけど、家の設備に関してなんですけど、マイコンメーターっていう機械が家庭にあるところがあると思うんですけど、で自分の家にもあるんですが、それのなんかついてる理由っていうのが、ガス漏れや、震度5相当の地震があった時に自動的にガスを遮断してくれるっていう機械だったんですね。それが知れたのはとても貴重なことだったなって思いました。
島田小水高校2年、松浦裕樹です。僕も確かにガスに対してはちょっと確かに危ないとか、もしも漏れたりしたらやっぱ一気に爆発して大惨事になっちゃうんじゃないかとか心配だったんですけど、すごいその島田ガスさんはすごい安全対策もすごい力を入れてるので、ちょっとでももうその安全対策にを緩めないっていうか、妥協しないっていう姿勢がすごいなと思いました。で、あと、まあ、その安全対策のもう一つとして、24時間体制で誰かいて、その島田ガスの従業員さんは営業だとしても、もうガスのことなら一通りできるということで、そういう安心感があるなと思いました。
さあ、今回は最終回ということで、この1年取材した感想も皆さんに聞いていますので、お聞きください。
やっぱり、おのおのの会社に取材行くにつれて、その、まあ、毎回やりがいとかをお伺いしてるんですけど、やっぱりお客さんとのつながりが一番大きくて、そこでありがとうって感謝されたり、自分が役に立ったっていう感覚を持つことでやりがいを感じるっていうのは皆さん共通で、やっぱりその仕事をするにもこれから先生きていくにも人と人のつながりって大切だなって思って、で最後の取材の島田ガスさんが友達付き合いを大切にするっておっしゃっていて、今からでも将来につながるような人付き合いを大切にしていきたいなと思いましたし、なんかこう実際に働いている人の姿を見て、あ、輝いてるなっていう憧れも強く持ちました。
この高校生島田のお仕事現場を行くを1年間やってみて、月1でこう社会科見学のように企業さんに行かせてもらって、自分から質問をしたり、さらにラジオで自分の意見を述べたりしたので、より積極的に収録に取り組めました。で、なかなかできないとても貴重な体験だったと思います。で、この体験ができたのは他の市役所の人だったり、もちろんFM 島田の人だったり、あと取材に行かせてもらった企業の方のおかげだったりするので、これからもこの高校生島田のお仕事現場を行くを通じて、何かこれから発見してくれる人が増えてくれるといいなと思いました。
私は島田で生まれて島田で育ってきましたが、どんな会社があってどんなことをしているというのを知らなかったので、島田市をよりよく知るいい機会になりました。この1年を通して私は、最初から島田市は大好きですけども、より大好きになりました。1年間ありがとうございました。
このラジオに参加させてもらって、今まで島田市での、仕事現場だったり島田市のことについて自分が全然知らなかったんだなっていうのを実感できて、逆にこのラジオに参加できたことによっていろんなことを知れて、島田市がとても好きになりました。また他の高校から来てくれるこの4人の仲間たちとも会えてとても楽しかったなっていうふうに思いました。
はい、僕は島田市の企業を巡らせていただいて、本当に皆さん様々な会社があって、しかも日本中で活躍されている企業さんや、さらに日本にとどまる世界中で活躍されている企業さんもたくさんあって、本当に島田の会社ってすごいなっていう、なんかそういう単純な感想なんですけど、本当にそう思います。なんか島田市って会社ないじゃんとか思ってる人もまあいると思うんですけど、本当にそういう人たちにはこんなことはないと、すごい自慢になることが増えましたね、島田市の。それで自分あんまこういう場慣れてないこともあって、まあ正直緊張は毎回してたんですけど、その緊張も皆さんいろいろな方法で和らげてくださったおかげで、ちょっと自分も収録には緊張をだいぶ和らげて臨むことができました。本当にこのメンバーでこのラジオをやれてよかったです。
皆さんの感想をお聞きいただきました。 平方さん、松浦さんも話していましたけれども、このメンバー本当に出会った頃から仲が良かったんですよね。で、どの現場に行っても積極的に取材をしていく姿勢が見ていて私自身も勉強になりました。で、なかなかできない経験もラッキーなメンバーだなっていうふうに思ったんですけれども、こんなことできないよなって、あの信用金庫さんに伺った時には貸金庫を見せていただいたりですとか、花火のね、工場に行った時にも実際に花火を目の前で見せていただいたり、で、市役所に行った時には議場にも入らせていただいたり、素晴らしい経験を多くしていただきました。で、このメンバーに出会えたことも私幸せですし、で、このメンバーがこの先どんな風にこの取材を生かしていてくれるのか楽しみです。メンバーに出会えたこと嬉しく思っています。皆さん本当にありがとうございました。ということで、この1年取材をしてくれましたのは島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんでした。1年お聞きいただきまして皆さんありがとうございました。